7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。東南のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月26日、水曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアはギリシアとの外交ビザなしの協定を締結するについてお伝えします。インドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣は2018年9月24日月曜日にアメリカのニューヨークで開催された第73回国連総会会議の合間にギリシアのニコス・コッツィアス外務大臣と2国間会合を行いました。2018年9月25日火曜日のプレスリリースで、両国外務大臣は2国間会合で外交官と公式パスポート保有者のためのビザなしの合意をに証明しました。レトノ・マルスディ大臣によると、この協定はインドネシアとギリシアの2国間協力を促進する具体的な一歩です。さらにレトノ大臣は、このビザなしの合意がインドネシアとギリシアの間より高いレベルでの多くの就労訪問を促すことを期待しています。同じ海洋国であるインドネシアとギリシアは、海洋安全保障の向上と海洋セクターにおける経済発展の開発に関心を持っています。それでは次のニュースです。ユスフ・カラ副大統領、マイク・ペンス副大統領は、関係の強化について議論するについてお伝えします。ユスフ・カラ副大統領は火曜日の現地時間にアメリカのニューヨークでアメリカのマイク・ペンス副大統領と会合しました。副大統領はこの会合で両国の関係改善に関する議論をしたと述べました。副大統領は、例えば貿易部門ではインドネシアはアメリカと中国の戦争の中で貿易を拡大する機会を得ていると述べました。副大統領は、最大のイスラム教徒国であるインドネシアは紛争解決に関する重要な役割を担っていると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣はオーストラリア外務大臣と2国間会合をしたについてお伝えします。インドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣は火曜日にニューヨークの国連本部で開催された第73回国連総会会議の合間にオーストラリアのメリー・スペイン外務大臣と2国間会合を行いました。この際、ジュリー・ビショップ元大臣の代わりとしてメリー・スペイン外務大臣とのレトノ大臣の初めての出会い機会でした。今回の2国間会合で、先月のオーストラリアのスコット・モリソン首相のインドネシア訪問と、オーストラリアとインドネシアの包括的経済連携協定 CEPA の問題を含め議論しました。さらに、10月にバリーで開催される Our Ocean Conference に出席するためのインドネシアの招待状についても議論されました。それでは最後のニュースです。インドネシア外務大臣はいくつかの2国間会合でパレスチナの議題を 議論するについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は2018年9月24日月曜日にアメリカのニューヨークで第73回国連総会会議の合間にサウジアラビア、スーダン、ギリシア、コロンビア、ソロモン諸島、アラブ連盟を含む多くの国や国際機関との二国間会合を行いました。これらの二国間会合のそれぞれにおいて協力を発展させるための様々な努力を議論することに加えて、レッド・マルスディ外務大臣はパレスチナの議題をまとめて議論しました。火曜日にプレスリリースを通じて、2018年9月25日にレッド・マルスディ外務大臣はパレスチナとイスラエルの二国家の解決策を通じて、世界はパレスチナの未来にももっと注意を払わなければならないと述べました。特別にレッド・マルスディ大臣はサウジアラビアのアデル・アルジュベリ首相とアラブ連盟のアハメド・アボルゲイト事務総長と特にパレスチナ人の共同努力に関連したパレスチナ問題を議論しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は国連総会の C 点から見た米国とイランの紛争の方向性についてお伝えします。米国とイランは引き続き衝突します。昨日始まった今年の国連総会は両国の不和の兆候の一つになるだろう。イランのハサン・ロハニ大統領は総会中にドナルド・トランプ大統領との会談を実施しないと述べました。イランはまたボイコットを続ける米国のイニシアチブに反対する立場にあります。イランは欧州連合、EU のいくつかの加盟国が制裁措置の継続を拒否したことが米国に対する抵抗の表現の一つとなっている、感じているかもしれません。一方、米国はトランプ大統領のイランに対する敵対政策を引き続き実行します。ワシントンは交渉を行うようテヘランに強制するという報道が流れています。ワシントンの政府筋は米国政府は北朝鮮に対して行ったの方法を使用すると述べました。米国はワシントンが最終的に核軍縮が至るまで平壌を強制することに成功したと主張しています。また米国の圧力の下、北朝鮮への韓国大統領の訪問によって訴訟されるように和解プロセスが実行されました。イランに対する強制措置について自動車部門、金の取引、貴金属およびその他の商品に関する米国制裁の発表から見えてきます。トランプ大統領はまたバラク・オバマ政権時に合意した原子力協定からの撤退を発表しました。イランへの圧力はもはや核生産に対したことを拡張させたものではないか。米国はテヘランの政府が特にシリアとイエメンでの中東紛争に介入していると非難しています。 進行中の2018年の国連初回では、シリアにおける紛争とイランの立ち位置という2つの重要な問題が提起されます。米国とイラン、そして同盟国との声明から、シリア紛争とイラン問題がどこに向かうのかがわかるであろう。最終的にイランが米国の圧力に屈して、最終的に北朝鮮のように扱われてしまうのか、我々はまださらなる展開を待っています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は9月26日に統計学の日のことから始めます。計画されている国家開発計画の準備の必要性を満たすために、1960年9月26日にインドネシア政府はスタティスティック・オルディナンティ1934年の代用としての統計について、1960年の7号法律を実施しました。この法律は中央統計庁の統計及び総指揮を詳細に規定しています。1996年8月にスワルト大統領、インドネシアの当時大統領は、統計について1960年7号法律の実施の日に国家統計学の日として決定されました。次はガルダインドネシアの飛行機がデリサルダンに墜落したことについてです。 GA152 便のガルダインドネシア飛行機は、1997年9月26日にポロニア空港に着陸しようとするときに、北スマトラ州のデリサルダン地区のシボラニッ県のブアナバルで墜落したエアバス A300B4 という飛行機でした。この事故で222人の乗客と12人の乗組員、飛行機に乗ったすべての人が死亡しました。この事故が起こった時に、メダン市は森林の火災のために厚いスモッグに覆われていました。現在までこの事故はインドネシアの歴史の中で最も致命的な事故でした。最後は世界避妊の日についてです。世界避妊の日は2007年9月26日に世界で初めて開始しました。世界避妊の日の記念は、すべての妊娠が望まれるというビジョンを持つグローバルなキャンペーンです。世界避妊の日は、避妊薬の使用に対する意識を高め、若者に性的及び生殖に関する健康の情報を得ることを目指しています。世界避妊の日のモメンタムは、国民の意識を高める努力として、セックスにや家族計画に関する教育を提供するために使用されます。避妊と生殖に関する健康の意識の高めるにより、計画外の妊娠、中絶、性感病気の発色を予防することが期待されています。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区のタイトルはシンガポールの投資家はまだインドネシアを好むです。インドネシアは依然としてシンガポールの企業の主要な投資先の一つです。これは政治的安定と安全保障、ビジネス指標の向上、大きな意志は潜在力、多数の人的資源の支援によってインドネシア特に産業部門への投資の魅力的な要素となるためです。エルランガ・ハルタルト、インドネシア産業大臣は、政府がより有益な事業環境を作り出すことを決めたと述べました。例えば経済政策パッケージを発行し、財政的インセンティブを提供し、ビジネスライセンスを促進することによって実現します。また政府は第四世代産業革命期への進出を目指す明確な戦略と方向性として、メイキングインドネシア 4.0 計画を立ち上げました。その目的は、より効率的で生産的で質の高い産業競争力を発揮することです。エルランガ大臣は、両国の経済を強化するため、インドネシア・シンガポールの協力が相互に有益かつ補完的であることを期待しています。2017年にはシンガポールへの非石油ガス輸出の価値が90億ドルに達し、シンガポールは国産品の出荷で5番目に大きな目的地になりました。エルランガによると、最近ではシンガポールの投資家を中部ジャワのケンダル公共団地に落ちするのに積極的でした。ケンダル公共団地開発はインドネシア投資家とシンガポールの協力の結果です。中央ジャワの最初の統合産業地域は200兆ルピアの投資潜在力を吸収すると予測されています。第一段階では、栽培面積は1000ヘクタールで2025年までに300人のテナントと50万人の雇用を目指します。チャンチョンシング、シンガポール商工大臣等のエルランガ・ハルタルト大臣会合では、10月11日にバリで開催されるリーダーズ・レトリートの準備についても議論されました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ウソなインドネシアの時間です。今日は中部ジャワスソロ市のレトレピサンのケーキをご紹介します。リスナーの皆さん、ソロ市の最も有名なお土産の一つはスラビです。このソロと冬の料理は1920年代からすでにありました。おいしく、その変わらない味により、セラビはソロの主力のお土産となりました。しかし、 セラピーだけでなく、他のおいしいお土産もあります。レッドレピさんラウェアまたはレッドレラウェアのよくソロのお土産になります。リスナーの皆さん、レッドレはインドネシア首都がまだ王国にある時からソロの代表的な食べ物です。その時代、レッドレはソロの貴重の食べ物でした。したがってこのレッドレピサンラウェアンは伝説のソロの料理だと言えます。レッドレピサンラウェアンは1984年からすでに存在していたと言われています。その伝説の霊霊を作った人物は、ソロ市のラウェアに住むスリ・マルティニという女性です。ラウェアン地区で最初に作られたため、このケーキはレッドレ・ラウェアンとして知られています。リスナーの皆さん、過去ソロの貴族はお茶を飲みながらレッドレを楽しんでいました。現在レッドレは一流ホテルでの国籍を含む全てのおもてなしのお茶菓子になっています。レッドレラウェアンはバナナ、もち米、ココナッツから作られています。1984年以来、伝説的なレッドレの売り手で、レッドレラウェアのオーナーであるスリ・マルティニは、レッドレ調理のプロセスには中華な変更を加えました。昔、レッドレは鍋で焼いた生のもち米から作られ、ココナッツミルクを加えました。調理された後、バナナがトッピングとして追加されます。現在レッドレラウェアンは調理されたもち米を使用しています。これは製造時間を短縮するために行われます。リスナーの皆さん、レッドレピサンラウェアンを作る方法は難しくありません。主な材料はもち米、ココナッツミルク、バナナです。水に浸されたもち米は米のように調理され、ココナッツミルクが加えられます。調理された後、すりおろしたココナッツを混ぜます。調理したもち米を平らになるように押しながらベーキングシートまたはフライパンの上で焼き、続いて滑らかに潰したバナナを入れます。バナナの他にさまざまな他の果物を使うこともできます。リスナーの皆さん、レッドレはうま味とやや甘い風味があります。このおやつの甘みは砂糖ではなくバナナの甘みです。時代とともにレッドレはちょくちょくと現れるユニークで現代的な料理によって侵食された苦難 かったようです。したがってレッレピさんラウェアンは現在チーズとチョコレートを含むトッピングメニューを追加して改定の規模を従います。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシアの声を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の研究の開発と果たす庁の協力によって行われています。今日は、Boleh Minta Foto Bersama? Boleh Minta Foto Bersama?日本語で一緒に写真を撮ることはできますか?の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、Boleh minta berfoto bersama? Boleh minta berfoto bersama? 日本語で一緒に写真を撮ることはできますか?の会話をご紹介します。
Permisi, boleh saya minta berfoto bersama?
Ya, boleh.
Satu kali lagi ya. Oh iya, teman-teman saya juga mau, boleh?
Oke, satu kali saja ya.
Terima kasih.
Rusuna no minasan, itsumo no yoni, seishu ni topikku to kangren suru koya表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。フォト、フォト、日本語で写真。ブルサマ、ブルサマ、日本語で一緒に。ボレサヤミンタブルフォトブルサマ、ボレサヤミンタブルフォトブルサマ、日本語で私は一緒に写真を撮ることはできますか。サトカリラギ、サトカリラギ、日本語でもう一度。Satu kali saja, satu kali saja. Nihongo de ichido dake de teman-teman, teman-teman. Nihongo de tobodachi. Teman-teman saya juga mau berfoto bersama. Teman-teman saya juga mau berfoto bersama. Nihongo de watashi no tobodachi mo issho ni sashin o torimasu. Ayo kita berfoto bersama. Ayo kita berfoto bersama. Nihongo de watashi tachi wa issho ni sashin o torimashou.Terima kasih. Terima kasih. Nihongo de arigato gozaimasu. Joki no kaiwa kara, issho ni sashin o totte katazuneru ni wa, boleh minta berfoto bersama? Boleh minta berfoto bersama?日本語で一緒に写真を撮ることはできますか?ということができます。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の終了する前に、上金の会話をもう一度聞きましょう。
Permisi, boleh saya minta berfoto bersama?
Ya, boleh.
Satu kali lagi ya. Oh iya, teman-teman saya juga mau, boleh?
Oke, satu kali saja ya.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手トゥルスをご紹介します。それでは皆さん、まずはトゥルスのラビリンを聴いてください。
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Biusaku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirin. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
トゥルスは1987年8月20日に西スマトラ州のブキティンギーに生まれた歌手と作曲家です。モハマッド・トゥルスという本当の名前を持つ歌手は2011年にインドネシアの音楽業界に入り始めました。トゥルスが多くのファンや賞を獲得するのに時間がかかりません。2012年1月から2月までの間、彼のトゥルスと題したデビューアルバムは音楽雑誌の音楽チャート上で1位にランクしました。トゥルスのボーカルの才能もラニット・アブアブの曲に見せました。ラニット・アブアブの曲は2つのバージョンがあります。それは音楽に伴奏されるバージョンとアーカペラバージョンです。アーカペラバージョンで彼のメロディアスな声のおかげでトゥルスは彼のファンから多くの賞賛を得ました。では皆さん、次の曲はトゥルスのラニット・アブアブンを聴いてください。
たんきんせちゃぱりとかうるぱあいるまたすりむからいとMengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi.
Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa ku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemukah kau dengan sang buas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang buas? Benar senangkah rasa hatimu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Di bawah basah langit abu-abu, kau di
トゥルスの特徴はボーカルのキャラクターと詩的な歌詞にあります。トゥルスは彼の曲の歌詞を自分で書いているので、彼は気持ちいっぱいで歌っています。そのため彼のファンから多くの賞賛を得ることが驚かないことです。それでは皆さん、最後はトゥルスの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku, hitung-hitung bintang saat mataku
sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Kehabisan cara untuk jelaskan padamu, mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja,
coba satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti.
dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke akhir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah.
Kumara,
kini baru ku tahu puji jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik.
Sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan alam cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan. Bualan cinta dan masa depan, engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Bilang telah salah langkah, hati-hati. Sudah jauh kini aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan olahmu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain. Sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Tak ada maaf untuk dia, nanti aku kan membalasnya. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya malu biasa. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya malu biasa.
Bekas kincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan. Duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa, konon kebal membeku. Dididikan pun tak mampu, ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 2, 4, 7 aku bahagia.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOIIndonesia、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。